沼プラス。
4月放送のワンヌマプラスのお時間です。新年度も私上田光平がお届けしてまいります。よろしくお願いします。ワンヌマプラスでは沼津市役所のお仕事紹介中心にお届けしていますけれども、新年度最初は緑地公園課のお仕事紹介です。今回は緑地公園課の職員の方にお越しいただきまして、緑地公園課のお仕事について教えていただきます。市役所の庁舎内で収録した模様をお届けしていきます。それでは自己紹介をお願いします。
こんにちは、緑地公園課管理緑化推進係の青木と申します。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。早速青木さんの勤続年数ですとか今の職場での年数教えていただけますか。
はい、勤続年数は6年目で緑地公園課では3年目となります。
はい、では具体的にお仕事どんなことしているのかな伺っていきます。緑地公園課の業務内容どういったものなんでしょうか。
はい、緑地公園課の主な業務は都市公園の管理や整備、沼津市道に植樹されている街路樹の管理、緑化推進事業、公園の利活用推進事業となります。
はい、
公園の管理や整備としては公園での行事やイベントの許可を出すこと、公園利用者に対するマナー啓発、不法行為の注意、樹木や草花などの植栽の手入れ、遊具の設置や修繕、点検などがあります。
はい、
緑化推進事業としましては緑祭りの開催、緑の募金、花苗配布、グリーンバンク事業などがあります。
こう見ると結構いろいろ幅広いという感じしますけれども、
はい、
ちなみに沼津市にはいくつ公園があるんでしょうか。
はい、沼津市には令和2年4月1日現在都市公園が145公園と7つの都市緑地緑道があります。
で数えると145もあるんですね。
はい、
その都市公園ですがどのようなものなんでしょうか。
はい、都市公園は沼津市が都市計画決定に基づき設置した公園や開発行為などにより帰属を受けた公園のことを言います。
まあどれもおすすめだと思いますけれども、あえて伺います。おすすめの公園教えてください。
はい、足高運動公園内には民間事業者が管理をしているインザバークという宿泊施設やテニスコート、DK フリーライド、MTB パークというマウンテンバイクの練習場があります。その他にも皇室の歴史や文化に触れることのできる御用邸記念公園やキャンプやバーベキューができる西浦の市民の森という施設もおすすめです。
それぞれ気になります。詳しく教えてください。
はい、まずはインザパークの紹介をいたします。
はい、
沼津市の皆さんに長年利用していただいた市立少年自然の家は2017年の3月をもって閉所となりました。その跡地を活用して新しくできた施設が泊まれる公園インザパークです。当時の建物をリノベーションして子供から大人まで快適に過ごすことができる宿泊施設に生まれ変わりました。公園の森の中には宙に浮いている話題の球体テントもあります。
これ結構話題ですよね。はい、はい、そして
またお昼の時間帯は誰でもご利用いただけるサロンカフェも営業中です。うん、メニューはドリンクや軽食がありテイクアウトして公園で召し上がることもできます。足高運動公園に遊びに行く際はぜひお立ち寄りください。
はい、
さらにインザパークでは誰でも参加可能なワークショップも開催しています。子どもも楽しめるアウトドアツアーやものづくり体験、料理教室やフラワーアレンジメント、公園の緑に囲まれて行うヨガや座禅など様々なジャンルの講座を用意しています。気になる講座があったらぜひ参加してみてください。以上が足高運動公園にある泊まれる公園インザパークでした。予約方法やカフェの営業時間、ワークショップスケジュールなど詳細はインザパークのウェブサイトや公式 SNS をご覧ください。
泊まれる公園というのも一つ魅力的ですね。はい、次はテニスコートですね。
はい、次にテニスコートの紹介をいたします。足高運動公園テニスコートは県営の足高広域公園の西側に隣接した緑豊かな丘陵地にあり、全天候型砂入り人工芝のコート12面が利用できます。このコート面数は 静岡県東部地区最大級であり、沼津市内外の年間約110の大会に利用されているほか、一般の利用や部活動など幅広い年代のテニス愛好家に親しまれています。テニスコート以外にもテニスコートの北側にはロープジャングルジムが設置されている、自然豊かな環境を存分に楽しむことができる芝生広場があり、テニス愛好家にはもちろんのこと、テニスをされない方々にも楽しんでいただけます。こちらでは現在、利用者サービスの向上の取り組み、公園資源の有効活用を積極的に進めております。その取り組みの一環として、小学生から一般の方を対象に定期的にテニス教室を開催しているほか、母の日のブーケ作りやお正月飾り絵作り教室などを開催し、参加者からご好評いただいております。芝生広場においても小学生を対象とした豊かな自然を楽しむ虫捕り探検隊や、愛犬家と愛犬を対象としたワンちゃんとの過ごし方教室など様々なイベントを行っております。詳しくは足高運動公園テニスコートホームページにてご確認ください。
テニスだけではなくていろんな楽しみ方ができそうですね。
はい、
はい、次の紹介いきましょうか。
はい、次に MTB パークの紹介です。 DK フリーライド MTB パークは令和元年12月にプレオープン、令和2年2月にオープンしたばかりのマウンテンバイクの練習場になります。区域内にはジャンプエリア、ターンエリア、パンプトラックエリア、エアバックエリアがあります。ジャンプエリアは大きさと距離が異なり、自分のレベルに合わせて練習が可能です。ターンエリアはすり鉢状に作られたバンクを各コーナーに造成し、繰り返し左右のターンが練習できるようになっています。パンプトラックエリアは楕円形や U の字のトラックに土でできた横長のコブとバンクがあるエリアになります。エアバックエリアは木製のジャンプ台から飛び出しエアバックに着地できるエリアで、安全にエアトリックの練習ができます。現在は土曜日、日曜日、祝日の朝9時から夕方4時まで営業しています。料金については季節やコースにより変動があるため、ホームページよりお確かめください。
こちらはできたばかりということですからね、皆さんぜひとも注目してみてください。さあ、次はもう皆さんに愛されている公園の紹介ですね。
はい、次に沼津御用邸記念公園の紹介です。沼津御用邸記念公園は明治26年、当時皇太子殿下でありました大正天皇陛下のご静養のために造営された沼津御用邸の跡地に開設された公園です。沼津御用邸は大正天皇陛下、昭和天皇陛下、上皇陛下、金城陛下をはじめ多くの皇室の方々がご利用され、公園として開設された後は美しい景観が望める憩いの場所として多くの市民に愛されています。また本公園の一部はその優れた風致景観を評価され、平成28年に史跡名勝天然記念物の指定を受け、その価値に対する認識を新たにしたところであります。さらに昨年度は近隣市町の皇室ゆかりの公園とともに国土交通省によるガーデンツーリズム制度の第1号に登録され、沼津市を代表する観光施設としてもさらなる魅力増進に努めています。
はい、歴史を誇る貴重価値の高い公園という感じですね。さあ、そしてもう一つ、これね、個人的にも気になるところなんですが、教えてください。
はい、最後に市民の森の紹介です。市民の森は沼津市政60周年を記念して整備されたキャンプ場で、西浦にある金柑山という山の北側斜面に位置し、48ヘクタールの広大な敷地が特徴です。園内整備等のため11月から3月までの冬の期間はご利用いただけませんが、ご予約いただければ7月20日から8月30日の間は土曜日、日曜日、祝日を問わず毎日、春と秋につきましては宿泊は原則土曜日、バーベキューは休園日の月曜日以外はご利用いただけます。とても自然が豊かなところで、サワガニやオニヤンマ、カブトムシ、ノコギリクワガタ、この辺りではほとんど見ることができないミヤマクワガタなどが生息しています。 また例年イベントもたくさん企画しており、春と秋に金柑山ハイキング、夏場に木材で椅子などを作る木工教室、生地から焼き上げまで行うバームクーヘン教室、親子でクワガタ採集ができる親子クワガタ教室、原木にキノコ菌を打ち込み自宅で栽培が楽しめるキノコ教室などがあります。
いやー、本当にいろいろあるんですよね。公園と一言に言ってもいろいろですけれども、遊具もですね、
はい、
公園の施設の一つだと思うんですけれども、
はい、
管理や点検はどのように行っているんでしょうか。
はい、都市公園の遊具は年に1回専門の資格を持った技術者による点検が義務付けられており、沼津市では技術者の点検のほかに緑地公園課職員による点検も合わせて行っています。また日々の公園巡回の際にも遊具に異常がないか確認をしており、異常や劣化が認められた場合は修繕を行っております。
まあ、当然直すことも必要になってくるわけですが、
はい、
まあ、そういった公園の管理をしていてですね、大変なこともあるかと思います。どういったことが大変でしょうか。
はい、2年間公園の管理をしてきましたが、自然を相手にすることがとても大変でした、うん、夏場ですと雑草の成長が早すぎて草刈りが間に合わずご迷惑をおかけしてしまうこともありましたし、冬に近づくにつれ草刈りが落ち着いてきたかと思えば落ち葉の量に悩まされました。また台風の影響で樹木が倒れたり照明灯が割れたり川沿いの公園が水没してしまったりしました。その他ですとマナー啓発や不法行為の注意が大変でした。
まあ、台風の影響っていうのもいろいろね大変かと思うんですが、
はい、
マナー啓発不法行為、これ当然注意が必要だと思います。
はい、
注意具体的にどのように行っているんでしょうか。
はい、ゴミのポイ捨てやペットの糞を持ち帰らないなど頻度が高いものにつきましては看板を設置するなどしてマナー啓発をしています。その他バーベキューや花火などの公園内での火器の使用や犬にリードをつけずに散歩をする行為などは現地で直接注意を行っております。
はい、公園内でのバーベキューですとかノーリード、まあ、つまりリードをしていない状態で犬を散歩するというのは禁止されているということですね。
はい、公園内では他人に迷惑をかける行為や管理上支障のある行為は禁止させていただいております。バーベキューの場合ですと煙が近隣住宅に流れてしまう可能性や他の利用者、特に小さなお子様が火傷してしまう恐れがあります。また公園内には草木が多くあるため火災の危険性もあります。ノーリードでの犬の散歩は法律や条例で禁止されているため公園内だけでなく沼津市内で禁止となっています。ノーリードでの犬の散歩は他の犬や利用者を噛んでしまう可能性や道路などに飛び出して事故が起きてしまう可能性があります。またしっかりとしつけがされていて噛むことがない犬だとしても、公園には犬が苦手な方でしたり怖いと思う方やアレルギーの方も利用されています。愛犬家の方もそれ以外の方も気持ちよく公園を利用できるようにご協力をお願いいたします。
まあね、ワンちゃんも大事な家族ですからね、一緒にいたい、なるべく楽させてあげたいと思うんでしょうけれども、そこはやはりマナーですからね、きちんとルールを守っていただければと思います。さあ、いろいろ伺ってきました。ありがとうございました。では最後に一言メッセージをお願いします。
はい、沼津市には先ほども申し上げました通り150近い公園があります。アシタカ運動公園のように非常に広大な公園や皆様がお住まいの地区にもある小さな公園、門池公園や高沢公園のように遊具のたくさんある公園や御用邸記念公園のように歴史ある公園など様々です。公園はルールやマナーを守っていただければ小さなお子様からご年配の方まで自由にご利用いただける場所です。遊具を使っているときに他の子が待っていたら交代してあげたり、広場でボール遊びをしているときに散歩をしている方がいたらボールが当たらないように気をつけていただくなど、譲り合いと気配りのご協力をお願いいたします。私たち緑地公園課の職員も皆様に快適に公園で過ごしていただけるよう、草刈りや清掃、樹木の剪定、遊具の点検や修繕など適切な管理を行い、安心安全快適な公園づくりに努めてまいります。
はい、 まあ、最近ちょっと世の中暗くなってきてますけれどもね、新緑鮮やかな季節になりました。気分転換に沼津市内のね、様々な公園などに足を運んでみてはいかがでしょうか。意外とね、知らないこともいっぱいありました。今日は緑地公園課のお仕事について青木さんにお話伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。